はい、皆さんおはようございます。今日もこうして共に神様によって支えられ、はい、今日もこうして、多くの方々と共に御言葉また聖なる霊を受けるためにこのように集められたことを感謝です。非常に大きな台風が近づいているということで、こうした台風が来ると、大きな来ると、どこかでどなたかが命を失い、あるいは大怪我をし、あるいはまた住み慣れた家が破壊され、途方に暮れる、一生が変わるという方々が起こることです。私は徳島県は非常に大きな台風が次々と起きて、伊勢湾台風という5000人も死んだという時も非常に記憶に残っております。第二室戸台風の時などもですね、その他子供の時から台風30何号とかたくさんの台風が来て、私の山にありますけれども、本当に松の木の猛烈な音を立ててですね、凄まじい響きを立てていたと。西風に変わると西の方は山がないので猛烈な風が吹いて、子供の時父と一緒に木の雨戸をですね、まず小さな子供だったのに必死で押さえてボーンとこうしなるわけですね。バリーンと折れそうになると、そういうことを未だにもう70年も昔ですけれども思い出されます。そういう自然というのは非常に優しく美しく柔和でありますけど、他方では凄まじい力を持ってしまってくるものだと。でそういう力をまた神様は悪を滅ぼすためにももちろん用いられる。悪はどんなことをしても、科学技術がいかに進んでも、政治学や社会学、心理学、医学でもどんなに発達しても、その悪の力を止めることはできない。それは今日の状況が学問的なことならば、たくさん大学や研究所が世界中にたくさんできておって、膨大なエネルギーが注がれているけれども、悪の問題はますます人類の危険になるものとしてですね、迫りつつあるという感じがするぐらいですね。そういうことで今回命の水に書きましたが、私たちにとって、本当に大事なものは、本当に意味で救うもの、魂を救うものは、あらゆる学問や科学技術や医学や薬学でもなく、それは体を救い、この世の中の構成、様々なものを助け、また援助するということはもちろんありますし、私がこうして話をしている、こういったインターネットということも、その様々な学問の結果であり、これを作っている様々な物資ですね、プラスチックにしても、この金属化合物にしても、すべて、そうしたさまざまな有機化学、合成化学、あるいは物理学などの学問が下地になっている。精子、神のセルロースを取り出してこうして使っている。身の回り一切は何らかの科学技術の成果が取り込まれた結果です。それなくして本当に一日も生きられないというぐらいですけれども、だけれどもそれほど重要なものやっても魂を救うことはできないと。救いは与えられない。その一点ですね。みんなこれ死んでしまうですね。いくら科学を発達しても、もし仮にそんなことはありえないんですけど、人間何百歳も生きるのって、それこそ人間だらけになって資源も枯渇して滅んでいくと、それに必ず人間は死ぬものです。けれども聖書の世界ははっきりとですね、人間は死なないものになることができるんだと。しかも誰にでも開かれている。ただ信じるだけだと。ということだったんですね。今そういうことを思っていつも起きたいというところです。ですから、私たちも台風が来なくても、地震災害が来なくても、いずれ必ず死んでしまう。でもその打ち勝つものこそ、台風やら地震やら核の戦争、あらゆるものに打ち勝つものだということが言えるわけです。で、この 今日のところ、前のところか、この短い活動なんで2回もというふうに思われるかもしれないんですけども、今日はまたちょっと違った側面から見たいと思います。まあ、湖っていうのは言語は、サラサということで、海と。いわゆるほとんど全て海と。レイクと訳したのは極一部ですね。40種類以上の要約製造を参照してすることはできますが、海はそういう、いろんなものを真っ暗闇の中に飲み込む力の象徴として、それが荒れてくる。まあ、現在もですね、ロシアの明日、特にプーチンという人の中に悪の力の霊が入って、莫大な数の人たちを苦しめると。そして死に至らせ、あるいは拷問とかで、犯病人にされてしまった人も多いと思います。本当にそういうことで、ますます軍備増強に入ろうとしている世界。本当にこの世は風を吹いて荒れ始めていると。一層ですね。以前から、まあ、荒れていたわけですが。でもイエスだけは、その荒れ始めた海の上を歩いていくと。このイエス様の力をもらえば、私たちもまた、そのように、いかなることが起ころうとも、一時的に打ちのめされ、イエス様ですらも、あの十字架の激しい苦しみの中で悶絶するというか、死に至る時には、大きな叫びを上げてですね、どうして神様、私を捨てたのか、というぐらいに打ち倒されそうになる。けれども捨てたのではなかった。とすぐにその3日後によみがえらしたということでも分かりますが、私たちもしばしば倒れそうになる、打ちのめされることがある、祈ることもできないぐらい疲れ果て消耗することもある、けれどもそういうすべてに降りてかかってくださる。弟子たちはそのこれは実際の現場の状況と霊的な永遠的なものと重ね合わせているから分かりにくいところもありますが、このその時においてはその海の上をですね、荒れておるところを何者かが近づいておる。彼らは、これは超自然的な何かだと。で、この恐れというのは私どもとちょっと違ってですね、イザヤ、初めて神様の照明を受けた時には、聖なる声を聞いたと。天使たちの聖なるから聖なるから。聖、カドーシという歌声、声だと。それは全く別の世界、セパレート、セットアパートされた世界なんだと。そのことをですね、まず叫んで賛美していたと。そういうことをありありと知らされたのに、イザは喜んだかといえばですね、恐れて振り上がったわけですね、前は。もう私は死んでしまうと。こんな罪深いものだからと。こんな特別なことを見たら、もう滅ぼされてしまうと。神様の力だ。神様の世界に近づいたら滅ぼされるというぐらい、その自分は汚れたものだという意識を深く持っていたということを伺えるし、それは新約聖書の時代になっても、イエス様が湯通し漁をしても取れなかった漁師たちに向かって、もう一遍言ってですね、沖行って、捨て網を送ってみなさいと言ったら、本当にたくさんの魚が取れた。びっくりして大喜びした。じゃなくてですね、味は罪深いものですと。離れてください。と思わず叫んだというふうな心理は、私たちには非常に理解しがたいほど違っておると言えると思います。それも、やはり自分が本当に弱い、汚れたものだから、そういう人間の力を超えた存在、イエス様がですね、だと分かると、まずやはりそれをですね、そのような汚れたものを滅ぼされるという恐れがあったと思います。で、そのように、このところもですね、単に幽霊だと、表面的な恐れ以上に、何か超自然的なものがあったら、自分はそれで打ち倒されてしまう。まあ、そういった意味がですね、あって、周囲の海、湖が荒れて大変な状況にある中に、さらには霊的なですね、そういう自分の罪に関わるような恐れがパッと出てきて、そしてこのように恐れ、震えたというわけですね。その時にイエスが言ったのは、まず、私だと、恐れるな。 この恐れることはないっていうようなちょっとまどろっこい表現、恐れるなということですね。で、時とそうした表現で弱められているところはけれども、恐れることはないとかいうふうに私いつも語ったり言ったことはないし、そんなふうに神様の御言葉をなんとなく感じたこともないです。もう恐れるなという感じで、はっきりとした直接的な言葉ですけども、この訳する人によってですね、このように恐れることはないとか言ったようなまだるっこい表現になったりしております。で、このところですね、言語では目をベースで目を前、恐れるということは、目っていうのはなんとなく日本語のですね、お母さん子供向けしたらいかんことして、目っていうような感じです。目。ベース。二語なんですね。英語で言えば、not は先の方です。not be afraid っていう感じですね。で、ここでですね、今日ちょっと詳しく言おうと思ったのは、この私だという何でもないこと。怪しいもので恐ろしいもので頼む私だよって。ただそういう意味に決してとどまらないんですね。この言語は、エゴエイムという非常に重要な表現です。特にヨハネ福音書においては、このエゴエイムというのは独特の意味を込めて使われているからです。私はかつて、40年以上前からこのギリシャ語に手をつけて、この教会の通信教育というのをやったんですね。そこでギリシャ語もヘブライ語もそれまでに自学自習を文法書を買ってきてたんですけども、それからの分かって、その通信教育を1年間両方受けたわけです。非常に丁寧にですね、添削をしていただいて、いろいろ質問ですね、この表現どうこう、この文法的な表現どうこうとか、細かな質問をしても丁寧に答えてくださったことを覚えております。で、それは分からない、分からないことは分からないとされて、それ非常に感謝しているところなんですけども、で、それと米英の優れたギリシャ語とかの辞書、あるいは逆引き辞典ですね、日本にほとんどそういう、まあ、40何年も前はなかったために、非常にその点で恩恵を受けて、今日に至るまで、一貫してそのことをですね、知った上で書いたり話したりすることができるようになったということですが、そこでその時にヨハネ福音書におけるエゴエミと題した本をですね、見つけて驚いたことがあるんですね。まだギリシャ語も学びた始めたばかりですけど、エゴエミとそんなに一冊の本になるぐらいあるのかと驚いた。それはイギリスの非常に世界的に有名な神学者 C.H. ドッドという人だったんですね。その人の書物だって。そんなことで私はまずですね、ヨハネ福音書ではエゴエミっていうのは特別の意味を持ってるんだと。日本語にすると私だと何のこともない、誰がこれしたの、私だと、まあ誰が買いに行った、あれ私だ、何でもない無意味なような言葉ですが、非常に重要な信仰上の意味、神学的というか信仰上の意味がある。神学的というと、なんか学問をしてなんかわからないようなニュアンスになるので、信仰において深い意味を持っている、私たちの信仰のあり方によって。それは、エゴはエゴイムズのエゴで、よく日本語にもなっている、自分です。エイミは英語のアムと語源的に共通しているわけですね。エゴエイミ。エゴは、エゴとかの愛とは全然違いますが、エゴ、エイミはアムと共通している。このようにインド・ヨーロッパ語族といって、サンスクリット語とか、それからヨーロッパのいろんな言語と非常に深い共通点が、言語学の精密な研究によって、分かっておることです。で、これはどういうことかと。エイミっていうのはですね、もともとこの表現、どのくらいヨハネが重んじているかということ、これは客観的な データが、この幸いなことに、コンピューターによって、この優れたアメリカの清書ソフトによると、そういうことも直ちにわかるわけです。それで、そのことをちょっとしておきます。長いんですけど、まあ、必要な人が読んでいただいたらいいかと思いますが、その部分は説明します。で、ここに書いて、まあ、貼り付けました長い文ですけども、エゴーエイミについて、エイミはさっき言いましたように、エゴーは私、自分ですね、であるというふうに言うんですけど、ヨハネ福音書においてはですね、存在するという強い意味でもよく使われているんですね。例えば、単に私は羊飼いであると。である。そうなんてある。なかったって。私は羊飼いと言ったようなもので、付け足しでほとんど意味でもないと。大した意味もないと思いがちなんですけども、こんなところにもですね、エゴエイミが出てくるわけです。この文頭にですね、私は羊飼いである。私は何々であると。ミシであり、なんとか。みんな、エゴエイミと混ざる。私は、そのようなものとして存在していると。しかも、永遠の存在者のだというニュアンスが深く刻まれているんですね。また、私は、アブラハの前から、ここは存在している。これも、エゴエイミということなんです。ギリシャ語では、プリン・アブラハム、ゲネッサイ、エゴエイミ。プリンはプレという言葉になっている。プレなんとか何の前って言うんです。アブラハムの前からゲネッサが生まれている、ある存在です。あると。エゴエイミ。存在してるんだと。生まれて、アブラハムの前から生まれて存在してると。で、英語訳の中でもですね、Before Abraham was, I am.アムも大文字にして特別な意味があるということを示している英訳もいくつもあります。Before Abraham was, before Abraham was, アブラハムが存在したその前から、I am。日本語には大文字というものはないので、そういう使い分けはできないんですけども、この大文字にすることによって、I'm a boy とか言った単なるですね、何ですとかいうものと違う B 同士と違う意味なんだと。で、この、ことの中国訳も挙げております。で、この中国訳もですね、私もこの中国訳のニュアンスを知りたい、日本語訳のさまざまな漢語の日本語訳、その当時の中国語を書かれた漢字を使った日本語訳聖書の元の知りたいと思って、そのために中国語をいろいろと手をつけたわけですが、それで、現在もそういういろいろ参考になっています。漢字でありますので、このように中国学では我という漢字に己、あるか時間を減るの減る、あるか存在と完了の了と、ということですね。で、この発音記号もちょっと中国を手掛けた人は、もうこの読み方がわかる方もいるかと思いますが、我已经存在了。我私、已经すでにですね、存在、存在、存在了、存在していたんだと。そういうふうにですね、中国訳でも存在ということをよりはっきりと表されております。で、ここでですね、このエゴエイミというギリシャ語表現はヨハネ福音書に圧倒的に多く使われている。そこでその回数です。ヨハネ福音書は40回。ルカとマタイはそれぞれ9回。マルコはたった3回なんです。このようにですね、ヨハネ福音書だけ圧倒的に多くエゴエイミ。私は存在者だ。そのニュアンスを込めて使われている。いかにヨハネ福音書がそのことを強くですね、訴えようと ヨハネが受けた啓示をそれを強く表しなさいという啓示を受けて、他の福音書と比べ、他のパウル書かも比べ、断然この英語を意味を使っているわけです。よく知られたその例、私は門である。このとこも最初にエゴエイムと出てくるんです。私は良き羊か、これもエゴエイム。単にこれですね、である、私は門と言ってもいいぐらいですか、であるやの日本語ではなくったってどうでもいいなことみたいな感じですが、この原文ではとても大事な意味を持っているわけです。私は良き羊かい、エゴエイムですね、このポイメンということでありますが、このエゴエイミということに今言ったように存在しているという意味がこもっているわけです。門であり続けてやる。ずっと永遠にその門であるということは存在している。良き羊飼いであるということでですね、かたいその強固な存在なんだと。何か時代と状況に良き羊飼いであることは止まったりするものではないと。そのようなもの、良き羊飼い、あるいは門なり扉なりとして存在し続けているんだと。源として存在している。どんなことがあっても、イエス・キリストはですね、この世界において、良き羊飼い、牧者。このことをですね、中国訳で牧師とか訳したために日本語にそのまま牧師という言葉を入り込んだわけですね。もともとは中国語でありますので、本来は羊飼いです。その民の信仰を少しでもですね、神様の力によって導こうと教えると。だから無教会には牧師がいないというのは本来からした間違いなので、ずっとそういう導く人は、当然より最初に知らされた人はまだ知らない人を導く、教えると。聖書の本当の意味。そういうことは羊飼いなんですから、牧師っていうのは単にですね、その中国に訳した言葉に過ぎないわけです。本来の聖書的意味からすると、よき羊飼いもおったからばこそですね、私のところにも、両国に参加している多くの方々、それは教会、無教会とか、あるいはカトリックとは足らずに、いつの時代でも神様はそういうよき羊飼いのイエス様、完全な意味によき羊飼いイエス様ですけど、そのイエス様に幾分かの聖なる霊を受け取った人たち、呼び出された人たちがずっと存在してきたから、今日まで続いているという。それから、直接そのように同じエゴ意味がですね、ヨハネの 8-28 では、ここに挙げたように、私はある、これエゴ意味という技術を、ここの場合は私はあるというのを訳しています。ということを信じないならば、あなたたちは自分の罪のうちに死ぬことになると。このまま読んでもですね、ほとんどわからないと思うんですね。初めて読む場合、私はあるということを信じないならあなたたちは自分の罪のうちに死ぬ。どういうことなの？このような箇所ははっきりとですね、エゴエイミということを信じながら、私は永遠の存在者である、すなわち神しかないわけです。ですから永遠の存在者である神なんだ、エゴエイミ、私はですね、このことを信じながらば、自分の努力で罪を消すとか、儀式で罪を羊の血で贖ってもらうということでは到底罪は許されないから、罪の中で許しを受けないまま死んでいくのだと。まあ、こういうふうに、単にエゴエミはであると訳されてあることもいろいろありますが、はっきりと私はある、存在しているんだと。そのように訳されていることがあるからわかります。この授業の推理ですね。で、この元はですね、次に書いたように、実、エジプト記の3章の14、出エジプト3の14章に遡るわけです。神が現れたとき、神様の名前は、お名前、本質は何なのか。名前というのは単に名前ではなくて、この本質を表すものとして扱われているかですね。そしたら神は、私はあると。私はあるというものだ。存在者だ。イスラエルの人々に言えと。これもこういうが良いとかいうまだるっこい表現で言えという命令形なんですね。そのこういうが良いというふうな言い方、私も多くの人もしたことがないんじゃないかと思いますね。特に神様のようにはっきりした上の立場に立つ人がですね、そういうまだるっこいことではなくて、言えというわけです。次のように言えと。 まあ、外国語訳はそういったふうにみんななるわけですけども、日本語はこういうふうに訳する人によって何かこう力が弱まるような表現にされることもしばしばですね。私はある、存在しているという方が私をあなたたちに表すのだと。これはヤハウェっていうこの名前はハーヤーというヨブライ語で存在するという動詞から来ているというふうに示されていたからですね。ヤハウェとはハーヤーっていうよく使うヘブライ語の B 動詞にあたるようなものですね。普通はつけないわけなんですけど、強調の時に使うわけですが、こんなふうにですね、遥かな昔に今日のたった一言、私だ、ただそれだけのことでは決してなくて、遥か出エジプトからですね、非常に重要な、旧約聖書で最も重要な人物とされるモーセに現れた時に、すでにこのことは出てきて、これをヨハネ福音書では非常に重要だと。そうですね、旧約聖書の一番の重要人物のモーセ、最初に会われた時に神の本質がこの存在者だということ、人々にも私はある存在者だと、永遠の存在者だと、どんなことがあっても壊されたり変質しない、その愛や慈しみ真実というものはどんなことあっても壊れない、その方が現れた、使わされたんだと、その方が私を使わせたんだと、そのことを受けてですね、ヨハネは非常に深く啓示を受けて、で単にイエス様の、何をしたかと表面的な原稿論ではなくて、神様の受けた啓示をですね、それを忠実に書いたということです。だから、海の上を歩く人もいろんなこともですね、ヨハネが特別にその以後2000年間、いかなる人も天才的な人も思想家、哲学者、アウスニサルタやカルビンとか、はるかに及ばない深い、あるいは深くて高く遠い、広大な真理を与えられたのがこのヨハネ福音書を書いたヨハネだったわけですね。そういう高名なルターやアグスティヌスなんかを見ても、そのたくさんですね、カルビンの方を見ても引用してありますが、みんなその聖書の引用、あるいは古代の教父たちの引用ですね。ついっぱい彼らの天才、歴史の中で二度とないようなルターやカルビンに合うつもすらも、その聖書、究極のはるかに高い啓示が記されているということで書いているわけで、そういう意味からですね、私たちも世の思想家、あるいは宗教学者、哲学者とか、そういった人に惑わされることなく、というのはそういう人たちはしばしばですね、その頭の良さ、とかいろんな知識を用いて、幼子らしくですね、御言葉を、このヨハネが受けた御言葉を信じて受け取ることを、かえってできないようにする疑問を持たせる、御言葉に。本当に幼子らしく信じるということができなくなさせるような、いわゆる神学者も、これいろいろおるわけです。で、私たちはまずそういった人間的な解釈とか、いろんな、学説とか思想とかに惑わされないで、それこそ幼子らしい心を持ってこの御言葉に向かうということが本当に大事だと思うんですね。でこのことで言いますと、神様こそは永遠の存在者なんだと、それがずっと貫いていろんなことの中にその響き雰囲気を称えるようにしているから、特別に40回、他の福音書では政治、一桁。結局、今の福音書と他の福音書の大きな違いは、こういう言語学的なことを見ても、客観的な点でわかるんですね。主観的に、どうも表現が違うな、霊的だなとか、あるいは愛ということはなんかよくあるなとか、そういうような、こと。だけでなくて客観的に見ても浮かび上がってくるわけです。ですのでここのところもですね、長く説明したのはこのイエスは言われた私だ、エゴエイミというその重要な言葉が使われたわけですね。私こそはですね、永遠のこの救う力は存在者としておるんだと、なぜ恐れるのかと、恐れるな、 この一言は私たちにもですね、いろんなどなたでも私も含めてですが、身の回り自分の体のことで大きな問題、病気が起こったり、下手したら死ぬかもしれないとか、すごい痛みとか、自分の家族に同じようなことが起こっても本当に動揺する、あるいは非常に大変な介護が必要になったりすると、もう心身ともにすり減らしてしまうと、そもそも眠れなくなったりする、その介護で、あるいは介護されている本人も眠れなくなったりすると、日頃の精神状態がまるっきりですね、砕かれてしまうと、体の力も、そういうことは現実に起こることで、多くの方々がそういう労働介護で疲れ果てて、何十年も関わって一緒に過ごして長く介護してきた相手の命まで奪わせて楽にしてやろうということまで起こったりするぐらいですね。そういう本当に大変なことがいろいろあるけれども、そういう時に本当に唯一ですね、高いところからメッセージがあるのはこの言葉ですね。私こそは永遠の存在者なんだと。どんなことがあっても私の愛と真実変わらないんだと。だから恐れるなと。結局信仰っていうのはたくさんの書物とかですね、たくさんの経験いろいろなくっても、本当にイエス様も言われたように、血の身のように幼子のように心を転化して、そんな風になって神様を拝なければ、神様の国、神様のご支配、愛のご支配は分からないと、それを見ることもできないと言われたんですね。それはこのこと、本当に小さな幼子がお母さんを本当に全面的信頼の目で、見つめるような目で神様のことを信じるということは、本当に学問も教も何も関係ないわけですよね。救いに至っては本当に関係ない。この世のさまざまな生活においては、いかなる面もみんなこの学問的なことが何だか関わっている。山の中で生活すればいらないということは、食わなければどうかはできないんですね。その鉄の精錬とはそういうことも、この当然学問的なことが背景にもある。その学問的なことがなかったことを、特に時代でも鉄の精錬ということを受け継いで学ばなきゃいけなかったけれども、普通の生活では極めて必要だけれども、救いのためにはそれも一つも必要でないと。本当にこれは驚くべき神様のご設備だと思います。で、このことの後に、ヨハネ福音書では書いてないんですけど、マタイの福音書ではこのコメント欄に書きましたが、マタイの福音書ではですね、この奇跡の後に海を歩いたイエス様に恐れたということ。あとで、5000人のパンの出来事を理解せず、弟子たちはですね、心が鈍くなっていたからである。これは同じ、この海の上を歩く奇跡の記事、マタイの6-51でそう書いてあります。5000人のパンの出来事を理解せず、心が鈍くなっていたからであると。5000人、これは象徴的な方ですけれども、イエス様の力があればどんなに多数の人でも満たすことができるんだと。これは全能だ、神同様の力をいただいているから。そのことを知らなかったら、せっかくそのことを目の当たりにしたのに、早もそのことが忘れてしまっていると。目の前の突然の出来事、海が荒れて、あるいは得体の知らないものが近づいてきようと、殺されるんじゃないかと。まあ、そういうような恐れを抱いたのは、そのことを本当の意味を理解せず、心が鈍く、心の目が鈍ってしまってたからであると付け加えられていますが、これも私たちもですね、もう毎日心が鈍っている。聖書の、あるいは私たちに過去を起こしてくださった様々な良き出来事の霊的な意味を非常に浅く受け取ってしまって、そして次々と起こっていくことに不安、あるいは恐れ、あるいはショックを受けたりしてしまうということだと思います。 ね、それでこのようにですね、私だ、エゴエイミ、私は存在者なのだと、本当に存在している。台風が来ても地震が来ても、私たちがたとえ死んでも、たとえたって必ずみんな我々も、私も、まあ、あと10年か以内ぐらい死ぬ可能性がとても高いかと思いますが、そういう、どちみちみんな死ぬということも、でも死んだ終わりじゃないと。新しい永遠の命の生活、神様の身元で、無数の先であった人たちも、良いことは全て成就される世界ですよね、神の国。だから当然、すでに召された、遥かな過去に召された人たちとも、清められた人たちを出会うということは、神様の全能と愛を信じるならば、当然そういうことも起こされることです。で次にですね、このそこで彼らはイエスを国に迎え入れようとしたという表現で訳になっていますが、迎え入れたんですね。ね、これは英語訳を見てもわかります。でこれはこのように訳することもありますが、実際はこの迎え入れたということです。迎え入れようとして迎えてなかったけど目指しについたというのではないわけですね。迎え入れたからさっと出たと、こういった点もですね、この訳ではちょっと不可解な点が生じるわけですね。ちょっと外国訳も入れておきます。イエスを船に迎え入れると間もなくという訳になっています。これは本来すぐにというギリシャ語です。目指す方向に着いた。NRS、アメリカのプロテスタント代表的な訳。Then they wanted to take him into the boat. この場合はそうですね。そしたら、immediately the boat reached. ここではこの新語訳と同じ訳になっていますが、でこれも次のも大体そうということですね。もう本当に迎え入れようとしたと。迎え入れた。と、実質はなるわけですね。迎え入れとしただけでという教訓を強調していますが、イメディアという、そしたら直ちにですね、目についたと。公共訳では直ちにであるか、間もなくという訳にしてありますが、間もなくったのは、まあ、だいぶ幅がありますね。それは何日もかかるんですから、間もなくった。それはもう一日かかって間もなく着いたとか、長い行程の予定がですね、一ヶ月もかかる。いや、もう間もなくだぞ、と。あと一日で着くんだぞ。間もなくっていうのは非常に幅があるわけです。だから、これはですね、公約では、まもなくそのままですね、すぐに水そこに着いたというように訳しておりますが、で、これどういうことかと言えば、このような嵐吹きすさむようなところで、どうしてもなかなか進まなかったのに、イエス様をボートの中、船の中に入れようとした。入れた。そしたらすぐに、イメディエットに、ただ、立ちどころに目的地に着いたと。これ驚くべきことですね。 この湖があれってきたのを沈まれていった、収まったと別のところでありますから、そういったことに関心を取られてすぐに着いたということにあんまり関心が持たれないこともありますが、このことはですね、考えてみますと、イエス様は全能のお方であるので、長い間やってもやっても叶わなかったことをパッ、直ちにですね、してくださる。私たちが信じて、信じるだけでイエス様がうちに来てくださる。ということですね。向こうにあるイエス様心のうちにいるよと思って真剣に祈る。祈っただけでも早も効果が、力が出てくる。でこれはこの命にしても、私たちは一生懸命努力してですね、健康に気をつけ、医療も気をつけ、いろんな費用も使って、そして、とても高価な介護のたくさんできしてもらえるような施設に入ったところで、どんなに努力して伸ばそうとしても、もう死んでいく、命はなくなるけれども、聖書の世界では、信じたらすぐに、その時に、あなた方は永遠の命を与えられたり、これ以上にも言った通りですね。ヨハネ福音書で書いてあるように、マルタとマリアのところで、もう、ラザロは死んでしまった。だけれども、復活すると言ったら、世の終わりに蘇ることを知っています。と言ったですね。そしたら、それをイエス様が、修正をして、私を信じる者は、今永遠の命を与えられている。そういったふうに言ったんですよね。で、前のところでも、五章のところでも、アーメン、アーメンと。誠に真実を言うと。死んだ者が神の声を聞くときは、今はその時、その声を聞いた者は聞いただけで、信じて聞いただけでも生きるようになったと。この表現ですよね。で、そのぐらいはっきりと、信じるだけでということが言われています。と同じように、罪が許されようと思ったら過去の罪ですね。まあ今言ったことは本当に死んだらどうなるかに関して大事な箇所ですので繰り返し言っていることですが、ヨハネのあの11の23からのところですね。ヨハネの福音書11の23からのところですが、マルタがですね、終わりの日の復活の時に復活することは信じています、知っていますと言ったらイエスは言った。私は復活であり命である。これもエゴ、エイム。だから私を信じる者は死んでも生きるし、生きていて私を信じる者は誰も死ぬことはない。終わりの日、いつかわからない。遥かの未来かもわからん。その時に、実は死んだまま。要は無にあったまま、命も何もない。そこでその最後にやっと復活するんだと。それは信じてますと言ったけど、そうではないということで言われたわけですね。私を信じたら誰でももう死なないことになる。だから全くそういう意味では斬新なことであったから、このことを信じるのかと言ったら、マルタは、イエス様の方を幼子のようにパッと見つめて受け取って、はい、あなたが地上に来られるはずの神の子、神と同じお方であり、救いにしたと。だからそのことを信じていますと、このようにですね、人間の努力でどんなに医学も健康も運動もいろいろしても死ぬ。特にそんなことを言ってパッと死ぬ場合もある。まあ、全体として寿命はですね、女性で105歳を超えるような平均、90歳を超えるようなですね、95歳も、男の人でも90歳近い。ちょっと考えられない昔から言えばですけども、 でも必ずその後2、3年生きたと、ところで死んでしまうわけですが、イエス様を信じるだけで死なないものに変えられる。だから死んだら当然長らくおった人がいなくなって、特に愛する人であれば本当に片腕をもぎ取られたような、ってフィリピが何十年、40年前に読んだ本の中で非常に霊的なこともしっかり哲学的にもしっかり捉えていったフィリピでさえも、その最愛の妻を失った時には片方の腕を取り去られたような欠乏感、空虚感が残ったと書いてあるのを見て驚いたことがありましたが、そのようにあっても、それは死んで終わりではないというわけですね。だから、生きておられるんだったら、さっきも田口さんがちょっと言われたように、引用されたように、それは天にあってですね、神と共に生きて、キリストの栄光の姿になっているんであれば、それは私たちを見守ってくださっていると。この信じなかったら、そんな死んだらこんなんになるはずがないと思えばそのようになるだけですね。神様のことに関することは、少しでも神様より大きく美しく清いものとして受け取れば受け取るほどそのようにしてくださると、これも当然なことだと思います。ですので、このすぐにつく、例えば罪の許しにしても、どんなにいろんな苦行しても、修行しても、かつて誰かに、あるいは様々な人に犯した罪というものは、許されない。実際に、自分のちょっとした言動や失敗で、交通事故のようなことですね、思わぬ油断から、一生大きな障害を与えてしまったり、家庭を破壊したら、どんなにこれを許してくれと言ったって、許してもらえない。と思うんですね。そういう時に唯一、裁判でも許されないわけですよね、当然。相手の人を不注意から死なしめたとあれば。他の人もですね、何ちゅうことしたのだと。油断していい加減に運転してるからと。というふうに、誰からも非難の眼差しで見られるでしょうか。唯一、その非難ごうごうの中、みんなが許さないぞ、許さないという、ただ中で許してくださるのが、イエス様だと。十字架を置いて信じるだけで義とされる。これパウロがローマ書、ガラテヤ書でも繰り返し強調して福音の中心にあることですね。信じるだけで許されると。何年償いの技をしてもしても許されないことは、ただ信じるだけ。このようにイエス様のもとに、あるいはパッとそのように移動できる。罪の許しという究極的な到着点に達することができる。こういう、この罪の許しに関して、子供の時に読んだ話で、恩衆の彼方に、すねあの青の道門と言われる、菊池寛の書いたものを読んだ時に、とても子供心に印象に残ったわけですね。最初に読んだのは、その、菊池寛の書いたそのものでなくて、子供的に優しく翻訳したものであったかもしれませんが、後にそれもみんな菊池寛の原文を読んだんですけども、子供の時に読んでですね、自分が人を殺してしまったと。でその後も複数の人をいろいろ殺したりした。である時に本当にそれが罪を重いとして、出家をした。そして出家をしていろいろ旅をしている時に、その大分の断崖絶壁のようなところで、そこを通って行こうと思ったら、鎖がしてあったけど、そこが落ちて死ぬと。で、その現場、そういう状況を隠したときに、なんとかしてここに洞窟を掘りたいと。でもそんな土のみだけでですね、そんな岩盤を打ち貫くなんて、普通は不可能ですから、そんなことを考えても、周囲の人はあざけって相手にしなかった。けれども、何とかしてこれを遂げて、かつて自分もいろいろ人も殺したから、その罪の償いのためにと、まあ20年を超えて掘ったっていうんですね。菊池寛実際にあった話を、まあ彼が翻案して、作ったものですけれども、実際にそれに似た話があったというんですね。ある坊さんが来て掘ったとか、 あの協力して雇っても一部掘ったとか、それを元にしてよりドラマチックに、物語にしたわけですが、で、で大方掘り終わった時にその殺された人の息子が現れて、やっと出会いだと、敵討ちだと言ったけど、でその人は今すぐにでも来てくれと言ったけど、周りの人は止めて、あのこのトンネルが完成するまでと言って、その息子さんも1年以上一緒に掘り続けたという話ですね。で、最後はですね、その息子も本当にこの男を、自分の親を殺した相手を心から許すことができたという話で、自分の罪はそんなにまでして贖いをするのかと、そういうことでとても心に残ったわけです。実際にこの罪っていうの場合によってどんなふうにしてもしても許されない、それをイエス様が許してくださるという、本当にこれですね、エゴエミ、私ことはそれを許すものだと、十字架にかかってあなたかと許してやると、そのエゴエミ、私ことは許すものだと、よく羊飼いだと、私ことは復活である命だと、エゴエミとみんなついてますが、それを本当に信じたらパッとこの目的地である罪の許しというところが到達させていただけるという、また死が襲ってきても、どうせ死にかかっていてもなお信じただけでパッと目的の復活というですね、輝しいところに到達させていただけるという、そういうさまざまなことをも含んだですね、ヨハネ福音書全体で非常に、この含みのある奥行きのある啓示ですけれども、そうしたことを現代のこのような非常にさまざまな危険な状況が起こっているただ中において本当に光を、それこそエゴエイミと、私は光なのだと私たちに語り続けておるということを思います。はい、以上です。